知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。本日は高山市役所共同推進課長の駒谷博一さんに地域コミュニティで使えるアプリユイネットをテーマにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず地域コミュニティで使えるアプリというとどういった方々が使うものになるんでしょうか。
はい、簡単に申し上げますと町内会やまちづくり協議会とその地域に住んで見える方々の情報共有ができるアプリで、将来的には市民皆さんに利用していただけれたらいいなと考えております。
はい、
今そういったことでアプリの実証実験を行っているところです。
高山市ではどういった事情でこのユイネットというアプリを使ってみようということになったんでしょうか。
今町内会ではですね、次の町内会長さんをはじめとします役員のなり手がいなかったりですとか、
はい、
役が回ってくることが負担で町内会を脱退する人が増えているといった課題がございます。また若い人の参加が少ないですとか、町内会に入ってもらえないということも伺っています。
はい、これなかなか大変そうなお話ですね。
そうですね、このままでは町内会をはじめとします地域コミュニティというものが立ち行かなくなってしまいますし、
はい、
地域全体の助け合いですとか活力がなくなってしまうと懸念をしているところです。
はい、非常にこう残念な感じですよね。
そうですね、
はい、
本当に立ち行かなくなってしまう前に地域を維持し活性化していくための一つの手法として役立てていただきたいのがこのユイネットというアプリでございます。
ユイネットのユイは結ぶという漢字ですけれども、それではこのユイネットというアプリはどんな使い方があるんでしょうか。
例えばですね、会議や行事の案内を送って出欠の取りまとめをしたりですとか、市やまちづくり協議会から紙で送っています回覧物などの情報や地域独自の情報をデジタルを使って発信することができます。
はい、
また災害時にはアプリで安否確認ができるといった機能もございます。
はい、今いただいたお話から町内会長さんや役員さんの仕事はどんな風に変わるんでしょうか。
これまでですね、紙の文章を作って配ったりですとか、
はい、
回答を集めていたことがこのアプリを通じてできるようになることで、いわゆるその事務デマということが減らせるのかなと思ってます。
はい、
また会議ですとか行事の予定が急に変わった時でもすぐにお知らせすることもできるのかなと思っております。
それはとっても便利だなと思います。
受け取る側としては、例えば回覧で回ってくる情報というものは世帯のうちの誰かが回覧板を見て次のお宅へ回すというご家庭も多いかと思いますが、
はい、
ユイネットではアプリを使っている人皆さんが見ることができますし、また過去に回覧された情報を後から見返すこともできるという機能もございます。
後から確認できるっていうのはいいですね。
そうですね、
はい、
また他にも地域独自の情報で、例えば町内で行われる通行止めですとか工事の情報、
はい、
不法の連絡ですとか不審者情報など、使い方によって地域の生活に関わりますいろんな情報を発信できると思っております。
はい、
中には学校代理ですとかゴミカレンダーを掲載している地区もあるところです。
はい、いろいろな情報を発信することができるんですね。
そうですね、生活に密着した地域の情報を発信することができますし、回覧板のように世帯の誰かではなくユイネットの利用者皆さんに情報を送ることができます。
情報発信の幅が広がりますね。
はい、ユイネットのようなアプリを使うことのメリットは早く発信できることのほかに幅広い範囲の人に発信できることがメリットだと思っております。
はい、
ユイネットでは先ほどご紹介したような地域独自の連絡事項のほかにも、例えば写真をアップをして活動の報告をしたりですとか、掲示板のように使っていただくこともできます。ユイネットを通じて町内会や地域の動きを広く知ってもらうことができると考えております。
町内会とか班の役をやるなどして関わりがないと地域でどんなことをしているのか実際よくわからないことも多いですよね。自分の住んでいる地域の情報がわかると町内会やまちづくり協議会も身近に感じられそうですね。
そうですね、ゆいネットを通じて町内会やまちづくり協議会など地域で行われている活動を知ってもらうことで地域と住民の方のつながりができていって、
はい、
地域活動に参加する人ですとか活動がどんどん広がっていくことも期待しているところです。
そうですね。さてこのゆいネットですが、先ほど災害時には安否確認もできるということでしたが、
普段はですね、
はい、
いわゆる情報連絡の手段として使っていただくんですが、災害時には画面を災害モードに切り替えてアプリを使っている人の安否確認をできるといった機能がございます。
画面を切り替えるんですね。災害モードになるとどんな画面になるんでしょうか。
ラジオですので、はい、画面をちょっと見ていただくことができないのがちょっと残念なんですが、災害モードというものを発動しますと警告音に合わせて画面が赤く変わって緊急情報が表示をされます、
はい、
また受け取った人の画面にはですね、無事ですとか連絡希望、また支給支援希望の3つのボタンが表示をされまして、今の状況を報告することができるようになります。
なるほど。どれを選べばいいかっていう風ですから、こうボタンでね、回答も簡単にできそうですね。
これまで災害時の安否確認というのは町内会長や班長が電話で確認したりしていたと思いますが、ゆいネットでは災害時に誰が無事で誰を助けに行かなければいけないということがいち早く把握することができるということになります。
非常に便利、役立ちますね。
そうですね。他にも意見を聞きたいときには簡単なアンケートができたりですとか、アプリ上で総会や役員会の評決が取れたり、使い方によっては工夫次第でいろんな使い方ができると思っております。
こうしてお聞きしていますと、ゆいネットが便利で役に立ちそうなものということはわかるんですけれども、スマホをお持ちでない方は使えないんでしょうか。
はい、スマホをお持ちでなくてもいわゆるガラケーですとかパソコン、タブレット端末などでも情報を受け取ることができます。
はい、
また地域の中にはいわゆるデジタル機器を使えない方ですとか使わない方も見えると思います。すべてをこのアプリで完結するというものではなくて、紙での回覧がなくなるということではないということで、ご理解をいただければと思います。
市やまちづくり協議会さんからのお知らせなど情報発信をすべてゆいネットだけで行うわけではないということですね。
はい、市民の方には、いろんな方法で情報を発信したいと思っておりまして、ゆいネットはその手法の一つと捉えています。
はい、ゆいネットですが冒頭で今実証実験を行っているとお聞きしました。
はい、ゆいネットを使って、今回大きく2つのネットワークを作りながら実証実験を行っているところです。
はい、
1つは市とまちづくり協議会、町内会連絡協議会、そして町内会長さんとのネットワーク、そしてもう1つはですね、市内の4つの地区をモデル地区として選定をしまして、
はい、
それぞれのモデル地区の中でのネットワークを作ってまいりたいと思ってます。
はい、
で地区ごとに使う機能も誰にどういう情報を発信するかといったこともそれぞれで運用されているところです。
地区それぞれで違うんですか。
はい、ゆいネットのいいところではですね、ゆいネットを使う人たちがどんな情報を発信したいですとか、どういった組織なのか、こういうことに合わせて使いやすいように、カスタマイズができるというところが一つのメリットなのかなと思ってます。
はい、実証実験はいつまででどんなことをするんでしょうか。
実証実験は今年度と来年度の2年をかけて行って、ユーネットを使うことでの効果ですとか課題、また本格導入に向けての検証を進めることとしています。
わかりました。今日はありがとうございました。最後にゆいネットは地域コミュニティの運営や活動を支援する手段の一つとおっしゃいましたが、どんなふうに役立ててほしいと思っていらっしゃいますか。
ゆいネットを有効に使っていただくことで、地域の役員の方の負担軽減につながりますと考えています。また地域の活動を広く知ってもらうことで、地域活動への理解が広がり、地域活動に参加する人も増えてほしいと思っています。
はい、
地域の皆さんで、ゆいネットを上手に利用していただき、将来にわたって持続していける地域づくりにつながることを目指しています。
はい、 今日は市民活動部共同推進課長の駒谷博一さんにお越しいただきまして、地域コミュニティで使えるアプリユイネットについてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。